俳句五七五の時間。
皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。この番組では俳句の魅力をリスナーの皆様と一緒に味わっていきたいと思います。進行役は私宇野ひとみが務めさせていただきます。そして講師は草津俳句連盟会長で俳句結社花模写主催の石倉千円先生です。また草津市生涯学習科の岡田さんにもご出演いただきます。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、私この俳句の番組を担当させていただきまして、俳句には季語というね、季節感を表す言葉を入れ、その時々の情景を思い浮かべるようにすることによって奥深い感性や情緒を呼び起こすものであるということが分かってきました。そこでちょっと疑問に思うことが出てきたんですよね。
いきなりいつになく高尚な入りですね
そうですよね、珍しくね、私らしくない真面目な、ね、感じなんですが、大したことではないんですが、日本は春夏秋冬という、ね、四季折々に、移り変わる自然の恵みの中で生活していますよね。例えば春は桜を筆頭に寒い冬が明けて年度も変わり開放的な気分になりますし、夏は私大好きなんですけども、暑い季節ですが、海やプール、花火大会、そして子どもの頃は夏休みに何しようかなというね、楽しみがありました。また秋は読書や運動、そして美味しいものがね、たくさん出回る季節ですし、冬はまた厳しい寒さをしのぎつつ、私大好きなクリスマスや年末年始の行事などが目白押しといった具合ですよね。
そうですね、私四季の中では、ね、秋が一番好きなんですけれどもね、なんか最近夏が長すぎて、
そうそう、
夏秋ぐらいの、
そうそう、
なんかそれぐらい配分って気がしてて、
秋が短くなりましたよね。
そうなんですよね、それでもね、一年中夏はちょっと私死んじゃうんでもう、せやったらやっぱりね、四季があって変化があった方がいいなって思うんですよね。で、お疑問っていうのは一体どんな。
そうなんですよ、その最近ね、秋が短くなって、こう四季が三季になったんじゃないかっていうね、こともよく言われる中でですね、今月6月というと梅雨の季節ですよね。私このね、梅雨が大嫌いなんですけども、関西では6月初旬頃から7月の中旬頃まで続くと思うんですけど、私にとってはとても存在感のある季節なんですよ。梅雨って暑くてジメジメしていて、それに洗濯物を干してね、外出してしまうといつ雨が降ってくるか気になってね、なかなか干していこうか悩むような、そんな季節。しかも湿気が体に溜まりやすく、体調も崩しやすくなったりと、私にとっては一番過ごしにくい季節ではあるんですが、そうやってね、存在感のあるこの1ヶ月半ほど、1ヶ月から1ヶ月半ほど続くね、梅雨という季節、なぜ四季の中に入っていないのか、四季ではなくて、最近三季になりつつありますけど、四季ではなく五季のようなね、梅雨という季節が、あってもいいんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね、いやそうですね、私も梅雨ってかなわんすよ、うちの車雨漏りしおるんでね、もう
雨漏りする車あるんですか。
そうなんですよ、早よ梅雨どっか行けって思うんですけど、確かに昔ってこう春夏秋冬ちょうど大体3ヶ月単位ぐらいみたいなイメージでしたし、梅雨はさすがに3ヶ月もは続かん、
続かない
っていう中で、ちょっとこうお前足らんなっていうところがあったんかもしれんですしあと北海道って基本梅雨来ないんですよね、なんか梅雨前線がそこまで行けないらしいんですよね。ということで、全国的に見て春夏秋冬っていう風にしたんかなとか勝手に思ったりしましたけど。
なるほど、先生いかがですか。
はい、まあ、確かにあの俳句の世界では、うんうん、四季という季節の移ろいが、まあ、表現の幅を広げているので、うんうん、まあ、大切な要素にはなっています。もともと日本の旧暦では1年を24等分して季節を24節気に、まあ、表しています。まあ、梅雨の時期というのは24節気の中で9番目の芒種っていうのは該当するんですよね。で、まあ、暦の上では6月6、まあ、6日頃から、まあ、稲を植えるとても大切な時期なんですよね。だから梅雨っていうのは絶対ないとこの稲が植えて育たないんですよね。だけど、まあ、この頃は本当にね1ヶ月が早いなっていう感じをします。
なるほどね。
まあ、思えば四季って別に日本だけじゃないなとかふと思いましたわ。私ちょろっとだけクラシック、まあ、聞いたりするんですけど、はい、ビバルディっていう、ね、バロック時代の有名な音楽家、まあ、多分皆さんも大体音楽の授業で、ね、ビバルディの春っていうのを多分聞くと思うんですけど、それもともとビバルディの四季っていうバイオリンの組曲の中の、まあ、春なんでね、確かに言われてみればそうか、ヨーロッパにも四季はあるんかと、うん、今思いました。
なるほど、確かにそうですよね。まあ、1年をね、先ほど岡田さんおっしゃったみたいにちょうどこう3ヶ月ごとに分けると、まあ、4つになりますし、まあ、四季でいいのかもしれませんよね。でもう一つね疑問があるんですけど、こう梅雨って漢字で書くとこう梅の梅雨、雨って書いて書くじゃないですか、
うん、確かに。
これなかなか普通に梅雨って梅って梅をつってなかなか読まないかなと思うんですけど、
まあ、雨を読むないですよね。
そう、まあ、梅雨、あ、そうですね、
まあ、打っていけるからギリいけるのかな。
そうですよね。だからなぜ梅雨のことをこう雨のこう梅雨の雨っていうのかな、うん、梅の雨、あ、そうですね、雨の梅の雨っていうのかなって思ったりするんですよ ね、 ね、
これどっかの番組やったらぼーっと生きてる人認定されそうなそんなお題です ね、
ですね。
確かにな
ん
でや
ねん、なんとかちゃんに怒られそうですよ ね、
ね、怒られちゃいますねこれ、
うんうんうん、
どうなんですかね。
先生いかがなんですか。
はい、梅雨という漢字はもともとこの時期に梅が熟すということで中国から、まあ、平安時代に伝わったことはなんだそうです。で江戸時代にこの梅雨っていう漢字を使って読むようになったそうです。まあ、なぜそのような読み方になったのか諸説、まあ、わからないんですけれども、まあ、地域によって多少ずれがあると思います。で6月10日前後から1ヶ月間降る、そして梅の実が熟しやすくカビが発生しやすいという、そういう意味で、まあ、梅雨、梅雨とも言われています。梅雨の雨とも言われています。
なるほどね。まあ、先ほど岡田さん本当におっしゃったみたいに梅雨がやってくる梅雨前線、
はい、
あれは梅雨前線と呼ばないんですよ ね、
そうですね、
あれは梅雨前線と言って、うん、ね、なんか本当に不思議ですけども、確かにあれ梅雨前線って読みますけどね、まあ、何かの当て字なんですかね、まあ、調べてみましょうかね。はい、
でこれまだまだ惚れそうな話題の気がしますけど、はい、どうしましょう、まだいきますか。
いやいや、まあ、これでねこの話だけで番組が終わってしまうといけませんので、
確かに、
それでは、早速6月の俳句五七五の時間を始めてまいりたいと思います。まず最初は今月の季語のコーナーからです。先生から今月の季語を教えていただけますか。
はい、梅雨です。
出ました、
まあ、梅雨ですね。先ほどからね、はい、盛り上がっているんですけれども、はい、まあ暦の上では6月11日頃から、うん、まあ、30日間を、まあ、梅雨ということを言われています。またその梅雨には荒梅雨とか、うんうん、青梅雨とか呼び名がいろいろあります。で青葉の頃に長雨を、まあ、梅雨を、まあ、解釈するのに、まあ、その青梅雨とかそういうふうに、まあ、表現しているんですけれども、まあ、諸説それは何の意味かあまり調べたことはないんですけれども、やはりその6月から6月11日頃からその30日間降ることを、まあ、梅雨っていうふうに昔からその梅が 熟してそのが雨が降るっていうので梅の雨という、それが梅雨になったという、まあ、いうことを言われています。
なるほど。それでは先生、その季語を使った俳句を教えていただけますか。
はい、これはちょっとまあ、ついこの間作った句なんですけれども、はい、梅雨しどと無縁仏の山積みに、
はい、梅雨しどと無縁仏の山積みに。先生、これはどういった時に読まれた句でしょうか。
はい、私毎月実家のお墓と主人のお墓と2つ毎月お参りに行っております。で、実家の方のお墓にこの間行った時にちょっと隅っこにね、今まではそんな風景見なかったんですけども、うん、墓石がね積んであったんですよね。で、それはその家が耐えて誰もその守る人がないから、もうお墓がその用をなしてないというか積んであった、うんうん、その時を見た時に何とも言えないね、その無縁仏になった墓石が、まあ、積まれた時に胸が痛くなる、ね、そんな思いでこの梅雨しどと無縁仏の山積みにっていうのを一句作って帰ってきました。
なるほど。こう雨って少しこうなんていう、墓場というか、こうちょっと哀愁漂うというか、少し寂しい感じもしますよね。
でも確かに私も実家というか家のお墓の参りに行ったら大体まあ積んでますね、無縁仏といいますか、多分もう管理してくれて誰もおらんくなって見てね、いつ片すんかなぐらいにしか思ってなかったんですけど、やっぱさすが先生です ね。
そうですよね。そんな風景を見て読まれたおくということで、梅雨しどと無縁仏の山積みに、ありがとうございました。私もこの季語を使って俳句にチャレンジしてみたいと思いますので、皆さんもぜひこの季節にぴったりの季語、梅雨を使った俳句を考えてみてください。それでは次は今月の一句です。石倉千円先生の今月の一句を紹介したいと思います。先生お願いします。
はい、池の藻に絵皿となりし花勝負。
池の藻に絵皿となりし花勝負、とてもなんか綺麗なあの句ですが、先生これはどのような時に読まれた句ですか。
はい、京都のある老人ホームの中で俳句の会を作っています。全部90歳以上の人たちを対象に俳句教室を、まあ、やってるんですけども、その人たちをちょっと外に連れ出して、京都にある東寺院っていうところに銀行に行ってきました。車椅子をしたりしてね、その時の東寺院の前に新寺池っていう素敵な池があります。その池の周りをずっと散策していたら、この花勝負が、黄色い花勝負がいっぱい植えてあったんですよね。それが揺れてね、池のとこに映ってるんです、ゆらゆらゆらゆらと。それがまるで池が絵皿のようになって絵の具がにじみ出してるなっていう感じをして、この図を作りました。
もうなんか聞いてるだけでこう綺麗な句ですよね、うん。
そうか、でも老人ホームの方々もすごいですね、うん、それ90超えた方とかばかりで、まあ、でも車椅子に乗ってても何でも俳句はね作れますから、うんうん、そういう意味でも素晴らしいなとか、
ノートレにもなりますね。
このね、老人ホームにね、大概の人たちって体操するかなんかでしょ、うん、だけどその中で俳句する方いらっしゃいませんかって言ってあげたら結構いらっしゃる、うん、でその人たちを対象に毎月俳句を作って私とこへ送ってきます。それを添削して毎月送り返して、でそのお世話している方が、まあ、一人いるんですけれども、その人が私の添削したやつを月1回その老人ホームの下の憩いの部屋っていうのがあって、そこにみんな上から降りてきて、そしてその私が添削した俳句をみんなその読んであげて、なるほどなっていうことで、それで毎月花間の方に投稿していただいております。
へー、素晴らしい。
で、100歳近い方もいらっしゃいます。でそういう方はやっぱり以前職業柄あって、そのところにお遊戯したり折り紙したりなんか一切やらないんですよね。でじっと見ているとだんだん年をいってややこしくなっていかれる。ほんで俳句することによってね、昔のことを思い出して一生懸命書いて、100歳になってもものすごく元気、それで今私は高齢者の方に、まあ、元気でなってもらうということで、老人ホームにずっとお世話をしております。
なんかこう、ね、自分で作るだけではなくて必ず先生からの添削で帰ってくるっていうのが楽しみの一つになりますよね、うんうん、
赤ペン先生みたいな。
そう、はい、でまあ、こう勉強にもなって、うん、脳トレにもなって生きがいにもなって、やっぱ昔から読み書きそろばんって言いますから ね、 そうですね、やっぱりこう常にこう頭が動いてると元気でいれますもん ね、うん、
ね、私も福祉部局結構長かったんですけどね、うん、やっぱこうやることがある人っていつまでとしても元気なもんで、うんうんうん、続けてほしいなって思ったりしますね、
うん、先生素敵なエピソードとともに僕はありがとうございました。次はラジオ俳句クラブのコーナーです。ラジオ俳句クラブはこの番組の関係者やスタッフなど私と同じように俳句初心者からこれから学んでいこうとする方々で構成されています。今回は冒頭で話題となった梅雨が兼題です。この季語を使った俳句1句と自由句2句を送っていただいた中からご紹介させていただきます。まず今回の兼題の季語が梅雨ということですが、先ほどね梅雨に関して先生に教えていただきましたが、その他にもこの梅雨について少し教えていただけますでしょうか。
はい、あの梅雨にはたくさんの、まあ、呼び方がいろいろあります、うん、その中に一つは梅雨寒しとか梅雨の蝶、そして梅雨棒だ、男梅雨という名前があります、うん、で、まあ、あのさつき雨とか6月の長雨とか、それも梅雨と同じなんですけれども、うんうんうん、梅雨にも大変美しい言葉がいっぱいあります、まあ、その中から自分の思いをこの梅雨の季語に合わせて俳句ができたらもっと素敵かなっていうことで、ちょっと違った、うん、あの言葉を述べてみました。
はい、ありがとうございます。それではメンバーからの俳句を投句いただいた順番でご紹介させていただきます。1番、川道さんの奥。荒つゆや忘れたる靴下一つあり。荒つゆや忘れたる靴下一つあり。
はい、あのしきりに雨が降っている中、あのバタバタと取り入れて、あ、靴下一つ忘れたっていう、なんかそんな感じの句で、その声まで聞こえときせな一句でした。で、自句はコーヒーと読書三昧梅雨ごもり。
続いて2番、みきおさんの句。迫りくるボレロの響き男梅雨。迫りくるボレロの響き男梅雨。
はい、あの素敵なこの句なんですけど、まあ、スペインの民謡舞踊の舞曲なんですけれども、ゆったりとした4分の3拍子の調子のように、それが男梅雨のようななんかリズム感があったということで歌われたと思います。で、自句は梅雨ボーダーフル回転の乾燥機。
続いて3番、マリコさんの句。ボール蹴りコラに見とれて梅雨晴れ間。ボール蹴りコラに見とれて梅雨晴れ間。
はい、この梅雨の頃っていうのはなかなか雨ばっかりで、たまたまその梅雨晴れ間の時に子どものサッカーでもしてるんでしょうか、動きをしっかり見ている姿が良かったと思います。梅雨晴れ間がよく効いてたと思いました、うん、で、自句は梅雨寒やしまい忘れの服を出す。
続いて4番、ゆきさんの奥。梅雨晴れ間草木も背伸び楽しけり。梅雨晴れ間草木も背伸び楽しけり。
はい、少しの梅雨晴れ間に草も木もどんどん成長していく様子をしっかりと観察されました。で、自句は皆集い田植え準備の塩結び。
続いて5番、さとこさんの句。梅雨入りや おしゃれしていく同窓会、梅雨入りやおしゃれしていく同窓会。
はい、卒業して何十年経っての同窓会、どんなふうにみんななってるのかなって言いながら、自分は一生懸命おしゃれして楽しそうに行かれる様子がなんか目に浮かんでいいと思いました。ジュークは麦臭や一寸焦がす匂いかな。
続いて6番、栗田さんの奥。梅雨の戸や重さに耐えぬ阿子の腕。梅雨の戸や重さに耐えぬ阿子の腕。
はい、生徒した子供さんの様子をしかと表現されています。十九は紫陽花寺三門脇に傘二本。
続いて7番、キムキムさんの句。梅雨入りに夢いっぱいのネットかな。梅雨入りに夢いっぱいのネットかな。
はい、伸びきったつるをネットで囲みながら、成長していくつるもめでながら、まあ、夢いっぱいの、まあ、楽しい俳句でした。十九は紫陽花や水滴つけて満開に。
続いて8番、山本さんの句。梅雨晴れ間、傘立て満杯、誰のかな。梅雨晴れ間、傘立て満杯、誰のかな。
はい、傘立ててある、まあ、いっぱいの傘、まあ、晴れ渡って残されているものもある、一体誰のかななんていう、この言葉の使いがとても楽しかったと思います。十九は草ぼうぼう、ほっと一息、さつき雨。
はい、ありがとうございます。先生、ここで私も一句作ってみたので聞いていただけますか。はい、私はまあ梅雨はね、雨降りは嫌いなんですけども、子どもたちにとっては傘をさせたり長靴を履けたり、こう水たまりができたりと楽しい時期でもあるようで、そんな子どもの様子を、ちょっと歌ってみました。ピカピカの長靴出動、梅雨入りだ。ピカピカの長靴出動、梅雨入りだ。いかがでしょうか。
はい、とてもね、いいと思いました。で、梅雨入りの時っていうのはね、大人は鬱陶しいんですけども、
そうなんです。
はい、子供ってね、長靴履いて水たまりピチャピチャピチャピチャと、なんとかもう何とも言えないこう行動をするんですけども、うん、その楽しそうな様子がとても出ていてよかったと思いました。
ありがとうございます。先生、いつも甘い評価をいただいてありがとうございます。特にうちの子はね、男の子で成長が早くて、去年履いてた長靴がもう履けなくて、この間新しい長靴を買いに行ったので、それを履けるのがね、なんか楽しみのようで、はい、先生ありがとうございます。では岡田さんも作ってきていただいて、
はいはい
はい、ご披露いただけますか。
はい、まさに先生のおっしゃった、その大人は鬱陶しいのそっちの方で、はい、ちょっと作らせていただいた感じなんですけれども、梅雨空や洗濯物がにらみおり、梅雨空や洗濯物がにらみおり、まあ、意図としては、まあ、干してある洗濯物がなんかこう空が曇ってきよったぞと睨んでいるみたいな感じなんですけども、ただまあやっといてなんなんですが、まあ、擬人化なんですね、やってることは。なんとなく擬人化ってこうやったやつはどやって感じになるんですけど、まあ意外と安易にやるとあかんかったりもするのも多々ありますもんで、この辺先生いかがでしょうかね。
はい、この思いはとてもよくできてたと思うんですよね。で、この梅雨空やで一旦切って、洗濯物が睨みよりと、まあ実際に洗濯物が睨むわけではなしし、ね、ただその時にね、この擬人化を使うよりも、うん、梅雨空やで一旦切った時に、下の十二文字はしっかりとその立場とか様子をしっかりと表現する。で、例えば梅雨空や洗濯物が山積みにと、
うん、なるほど、
言うと山積みになってる、うん、せやけど洗濯したらこの鬱陶しい梅雨空に新たかで乾かないとどうしようかなっていう、そういう深いところまで読んだ方が想像できる。
なるほど。
洗濯物が睨むということは絶対ありえない、
うん、
ね、 そしたらもう梅雨ドラや洗濯物が山積みにと、晴れたら早く頑張って洗濯しやって誰かが言ってきそうな、そんな感じで、まあ、やめ積みの方がいいかなと思いました。
なるほど、やっぱり安易擬人化してはいけないということですね。はい、
はい、
次気をつけます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは先生の、俳句もご紹介いただけますか。
はい、梅雨晴れ間亀悠悠と甲羅干し。
はい、梅雨晴れ間亀悠悠と甲羅干し。はい、先生、これはどのような時に作られた俳句でしょうか。
はい、この句も新地池で3匹の亀が上に乗っかって三段になってじっと太陽の方に背中を当てている様子を見た時に、まあ、なんとかわいい感じで、それを写真撮る前に言葉でスケッチをして帰ってきました。
はい、いいですね。はい、先生ありがとうございます。それでは結果発表です。先生お願いします。
はい、一席の発表です。一席は2番の三木さんの奥で、迫りくるボレロの響き男梅雨で、二席は4番のゆきさんの奥で、梅雨晴れ間草も木も背伸びして楽しけりで、三席は8番の山本さんの奥で、梅雨晴れ間傘立て満杯誰のかな。
はい、ありがとうございました。次は今日の一曲のコーナーです。今日はですね、冒頭にビバルディの話題がね出てきましたので、せっかくなのでビバルディの四季の中から夏をお届けしたいと思います。
俳句五七五の時間。
次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、6月の名句を少し紐解いてみます。1番、さつきだまたは植えたとも言います。稲の苗を植えたばかりの田んぼのことなんです。ひやわかに見える苗も成長すると大きな力が秘められています。月1回、まあ、南口方面に区会に行く途中で見る植田のあたりは、青々として田んぼが広がり、みずみずしい、まあ、風景なんです。で、高浜巨子の句の中に、さだ波の田水や植えしばかりなるっていう句があります。で、しなやかな苗は時として風が作るさだ波のように揺れています。で、植えたはずのさだ波のしか見えないんですけれども、この水の広さが特徴で、水が見えている間は苗もまだ幼いのです。そして次は橋本孝子さんの句で、いとげなく植えたとなりて響きおりで、この句は早苗に寄せる愛情がとても含まれています。いとげなくっていうのは幼くてあどけない様子のことを言うんですけれども、まるで我が子を見ているようで、やがてたくましく育っていくことを、この橋本孝子さんはじっと見てよく、まあ、知っておられる。誰も知っているんですけども、そんなに深く眺めたことであまりないと思うんです。まあ、この句はとても優しい句だなと思いました。それから次、川崎天功さんという句の中に、鮎の綿、この腹綿ですよね、鮎の綿口を小さく開けてはう。で、これは川魚の王様と言われている鮎は、まあ、香りもよく琵琶湖のあたりでもよく取れている魚です。で、鮎業の解禁は6月1日から、まあ、前後になるんですけれども、美味しい鮎を取るには様々な工夫を、まあ、されております。で、まあ、カツアユっていうのは元気な鮎を焼くときに、まあ、胸びれがピーンと張って、まあ、左右に、まあ、開いて 焼くんですけども、この箸入れる時に作者は腹綿を味わいたい、そんなために上品な、まあ、苦味と香りがいっぱいあるためにゆっくりと開けている、その中七の小さく開くっていうところにね、そこからその、まあ、作者の気持ちとこの魚を大事に食べるっていうこの口を小さくという素地がとてもこの俳句には生きてるなと思いました。でやっぱりこれはこの作者が体験しての中からできた句で、なるほどな、腹股まで食べるのに大切にお腹を小さく開けてそっと引き出してるそんな感じが見えてとてもいい句だなと思いました。で、まあ、皆さんも身の回りのことをしっかり、まあ、観察してそこに感動して、まあ、心の、まあ、気持ち、そしてそれを俳句によってほぐれたらもうとてもいいなと思いました。で6月は、まあ、梅雨で鬱陶しいんですけれども、こういう名句を読みながらちょっと体のこりも保護してもらえたらいいかなということで6月の名句を鑑賞しました。
はい、先生ありがとうございました。続いて今月の花物の中から先生の印象に残った俳句をご紹介いただきます。先生お願いいたします。
はい、桜井雅子さんの句で、恋します、声高らかに合格しっていう句を見た時に、きっとこの方はまあ高校生か大学生か分かりませんけれども、育っていく反面と子供が声高らかにお母さん恋するねなんて言われた時にドキンとして、まあ、心配もあり、また複雑な親心がこの俳句の中で、まあ、垣間見た一句でした。
はい、先生ありがとうございました。次は観音寺創刊祭にちなむ小中高校生の俳句作品の中から特選と優秀作品をサリさんからご紹介いただきます。サリさんお願いします。
草津市では俳句のまちづくりとして俳句大会や入門講座を開催していますが、大人だけでなく子どもたちも小学生の頃から俳句を通して四季折々の姿を感じ、今後の俳句文化の担い手となるように俳句に親しんでもらおうと取り組んでいます。その一つとして市内小学校5、6年生と市内の全中学生を対象に青少年俳句大会を開催し、今年度で20回を迎えることとなりました。年々トーク数も増加の傾向にあり、6000句以上の俳句が寄せられています。学校を通じて6月下旬より投句の募集を開始し、9月30日が締め切りとなっています。身近にあるいろいろなものを題材に、自分が感じたそのままを5、7、5の短い歌にしてぜひ投句してください。また草津市は俳諧の祖山崎創刊の生誕の地と言われていますが、創刊が一夜庵といういおりを作り生涯を終えたところはどこかご存知でしょうか。香川県観音寺市です。草津市と観音寺市は山崎創刊がご縁で、昭和57年に姉妹都市提携を結び、俳句で深い交流を続けています。そこで今年度も観音寺市の創刊祭にちなむ小中高校生の俳句作品集より、観音寺市の選者4名により選句いただいた特選句と優秀句を4回にわたり先生ごとに皆様に紹介させていただきたいと思います。今回は第1弾といたしまして、藤原久和先生にお選びいただいた俳句を紹介します。子供ならではの素直な感性にあふれた俳句をぜひお楽しみください。放送にあたりましては、特選と優秀作品、学校名、学年、選者の先生の好評を紹介します。まずは特選3句です。国田小学校6年生の作品です。頑張れた。プール一面咲く笑顔。頑張れた。プール一面咲く笑顔。 先生の好評です。頑張れたの優しい満足感の表現がいいです。みんなが応援してくれたのですね。情景がよくわかります。豊浜中学校3年生の作品です。長崎の春の空より知る平和。長崎の春の空より知る平和。先生の好評です。春の空は綺麗だった。それよりも平和という大切なことを学んだ素晴らしい旅行でしたね。観音寺第一高等学校1年生の作品。打ち水や人と影とが会話する。打ち水や人と影とが会話する。先生の好評です。人と人とは言わずに影という人に類似したものを借りての表現に工夫の跡が見えます。続いて優秀句16句です。高室小学校6年生の作品です。夏の夜、自然の声が響いてる。夏の夜、自然の声が響いてる。先生の好評です。風の音、波の音、虫の音など自然という大きな表現に驚きました。常盤小学校6年生の作品です。ザブザブと真夏の海に飛び込んだ。ザブザブと真夏の海に飛び込んだ。先生の好評です。ザブザブのカタカナの表現が良い。水の勢いがよく表れています。豊田小学校6年生の作品です。得意げに宙返りする秋あかね。得意げに宙返りする秋あかね。先生の好評です。得意げにの表現が面白いです。トンボだけではないよ。君も頑張って練習すればできるよ。豊浜小学校6年生の作品です。群れなして下山を始める赤トンボ。群れなして下山を始める赤トンボ。先生の好評です。生き物はすべてそれぞれの本能を持って生まれてくるのですね。見たままを素直に表現しているのが良い。秋の深まりを感じます。中部中学校1年生の作品です。ありがとう、カーネーションに意味込めて。ありがとう、カーネーションに意味込めて。先生の好評です。意味込めての表現が良い。母の日か。お母さんに感謝。優しい素直な気持ちが現れている。豊浜中学校1年生の作品です。夏休み、遊ぶみんなの笑い声。夏休み、遊ぶみんなの笑い声。先生の好評です。夏休みの開放感がみんなの笑い声に表現されている。豊浜中学校2年生の作品。汗走る、仲間と共に追うボール。汗走る、仲間と共に追うボール。先生の好評です。汗走るの表現に感動。みんなが汗を流しながらボールを追っている情景がよく現れている。三豊中学校2年生の作品です。獅子舞に噛まれて叫ぶ泣く子供。獅子舞に噛まれて叫ぶ泣く子供。先生の好評です。新年の祝いや例祭、また厄払いに回れる行事の一つ。子どもたちの怖がる情景の表現が良い。 水戸代中学校3年生の作品です。夕食に祖母の育てた夏野菜。夕食に祖母の育てた夏野菜。先生の好評です。おじいさんありがとう。おいしいです。夕げの主役はおじいさん。家族の微笑ましい光景が見えるようです。伊吹中学校3年生の作品です。色あせてしぼみきった朝顔かな。色あせてしぼみきった朝顔かな。先生の好評です。朝顔の週末がよく現れている。しぼみきったの表現が良い。観音寺第一高等学校1年生の作品です。バッタ取る子供草の上のうさぎ。バッタ取る子供草の上のうさぎ。先生の好評です。バッタと子供、バッタを追う子供の姿をうさぎと表現したのが面白い。バッタ取ったかな。観音寺第一高等学校1年生の作品。初浴衣、下駄が奏でる不協和音。初浴衣、下駄が奏でる不協和音。先生の好評です。下駄の音の不協和音がこの句を盛り立てている。面白い発想の句。観音寺総合高等学校1年生の作品です。弓道場、雲の峰切る弓の音。弓道場、雲の峰切る弓の音。先生の好評です。雲の峰切るの表現に感動。息を殺して弓を引く凛々しい姿が浮かびます。観音寺総合高等学校2年生の作品です。白一つ、青に点滅、蝶の舞。白一つ、青に点滅、蝶の舞。先生の好評です。青々と茂った草木の中に遊ぶ一匹の蝶の様子を青に点滅の表現が良い。観音寺総合高等学校2年生の作品。大好きです。花火の音でかき消した。大好きです。花火の音でかき消した。先生の好評です。素直な表現が良い。思い切った告白の声は届かずに残念。もう一度頑張ろう。観音寺総合高等学校2年生の作品です。かやり部屋、畳の香る祖母の家。かやり部屋、畳の香る祖母の家。先生の好評です。祖母の家を見たまま、感じたままの表現が良い。愛着を感じます。子どもたちの視点から見た感性あふれる素敵な俳句ばかりでしたね。観音寺市の子どもたちも草津の子どもたちと同じように学校生活を思い切り楽しんでいる情景が目の前に広がるようでした。
サリさんありがとうございました。以上、観音寺市創刊祭にちなむ小中高校生の俳句作品の中から特選と優秀作品をサリさんからご紹介いただきました。ありがとうございました。続いて草津市からのお知らせです。岡田さん、お願いいたします。
はいはい、本日はですね、第69回創刊期俳句大会の事前トークの募集のご案内をさせていただこうと思います。ただいま毎年恒例の創刊期の俳句大会事前トーク、これもまさに募集の真っ最中でして、締め切りが7月1日月曜日までとなっております。選者はもちろん石倉千先生、それと井上次郎先生、堀竹禅宗先生のお三方でございます。俳題は四季雑詠、 まあ、要するにどの季節でもいいですよっていうことですね。はい、トーク料は3区1組で1000円で、何組でもトークしてもらえます。もちろんどなたでもトークいただけます。でトーク用紙は、まあ、うちの市役所ですとか、あとは各まちづくりセンター、まあ、それから市内の図書館の方にも設置させていただいております。問い合わせ先は草津市障害学習課内草津俳句連盟、電話561-2428です。皆様からのたくさんのトークお待ちしております。
はい、ありがとうございました。さあ、岡田さんもトークしないといけないですね。
え、いいんですか？事務局が上がってなんか、
いや、まあ、みーたろうでね、あの一応、まあ、あのね、なんかいろいろペンネーム変えてぜひぜひ私も頑張ってトークしてみようかな、
マジ
かなんて思っておりますが、早くもお別れの時間がやってきました。まあ、今回ね、梅雨についていろいろとね、先生からもお話を聞いて、うんうん、なんか梅雨の季節も楽しめるかなとか、いろんな見方ができるんだなっていうのを思いました。
そうですね、まあ、梅雨が終わるまでになんかもう一つぐらい句を考えてみましょうか。
そうですよね、はい、いろんな発見ができますよね。また私は本当に子供ができて、子供の目を通していろいろと考えてみると俳句って作りやすいなって感じたり、やっぱりこう自分だけで何かを感じたり見たりして作るんじゃなくて、子供のことってよく観察するじゃないですか、やっぱ親だから。で、先ほど先生もおっしゃったみたいに、こうよく日常のことを観察してっておっしゃったように、私多分自分がぼーっと生きている中で観察ってなかなかできないのかもしれないですけど、育児をする中で子供がどう成長していくのかって考えると、そっちにね、こう視点を合わせると、今回の長靴の発見だったりとか、まあ、俳句って作りやすくなってきたので、ちょっと来月も子供ネタで頑張って作ってみようかななんて思っております。ありがとうございました、
まあ、私は一人もんやから、それが猫なんでしょうね。
いや、まあ、猫ちゃんをね、うん、通じて、まあ、猫の目線でまた考えてみてください、はい、岡田さんらしい、はい、はい、面白い俳句をまた期待しております。
はい、頑張ります。
はい、先生もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。